市民の広場、寄り添い半世紀、豊間町、佐藤勝弘さん83歳、早苗さん75歳。1970年昭和45年1月入籍。人生の山も谷も気にせず楽しむ。知り合ったきっかけは、勝弘さん妻の実家に仕事で農機具の修理に行ったことがきっかけで出会ったんだ。お互いの性格は、勝弘さんおっとりしているようで気が強いところもあるんだよ。早苗さんたんぱらなんだけど元気で明るくて頼りになる人だね。結婚当時の思い出は、勝弘さん結婚する前はやんちゃだったけど、結婚を機に真面目に働くようにしたんだ。早苗さん主人が東京や海外で働いて家を空けることもあったけど、家族が家事や子育てを手伝ってくれたから大変だとは思わなかったよ。これからしたいこと。勝弘さん人生山も谷もあるけど、気にしないで大好きな機械いじりを続けていきたいな。早苗さんひ孫が遊びに来てくれるから、これからも成長を見るのが楽しみだね。市民リレーエッセイ、中田町、伊藤亮さん。作物にたくさんの愛情。こんにちは。私は昨年7月に就農したばかりのネギ農家です。農業と全く違う工業高校を卒業しているので、なぜ農家になったのかとよく聞かれます。一つ目の理由は、この仕事にとてもやりがいを感じたからです。土作りから始まり、日々手入れを重ね、丹精込めて育てた農作物を収穫できた時の喜びは格別です。さらに、ありがとう、美味しかったよーと連絡をいただくこともあり、その時は喜びのあまり、心の中でガッツポーズをしています。二つ目は、高齢化による離農が進み、農地が荒れていく現状を目の当たりにしたからです。田や畑が草木に覆われてしまった様子を見るたび、豊かな田園風景を取り戻したいという思いが高まり、自分の手が届く範囲だけでも何とかしようと決心しました。三つ目は、農家が私たち全員の命につながる食べ物を作る仕事であり、なくてはならない存在だからです。これからも美味しい農作物を作れるように日々努めていきますので、応援よろしくお願いします。来月号は波佐間町の高藤優奈さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、豊間町、豊間小4年、高橋優斗さん。夢は理科の先生。僕は理科の勉強が好きです。その理由は2つあります。1つ目は実験が大好きだからです。実験しながら答えを見つけるところがとても楽しいです。実験ができる教科は他にはないので魅力的で、理科の時間はワクワクします。2つ目は植物や虫の観察でいろいろな発見ができたり、人の体の筋肉の仕組みを知ったりすることができて面白いからです。知らなかったことや不思議に思っていたことを勉強するのはとても楽しく感じます。僕の夢は理科の先生になることです。実験や観察は難しいから嫌いと言っている人にも好きになってもらえるように、わかりやすく理科の楽しさを教えたいと思っています。そのためには苦手なところの勉強も頑張って成績を上げていきたいです。 理科のことなら何でも知っている、みんなが憧れる先生を目指します。我が家のアイドル千葉朱里ちゃん1歳、2024年1月21日生まれ、波佐間町ゆうたさんの長女。朱里ちゃんの笑顔でいろんな人が幸せです。これからの成長も楽しみにしています。遠藤美月ちゃん6ヶ月、2024年7月22日生まれ、波佐間町安友さんの長女。笑顔が可愛い我が家のアイドル。お兄ちゃんと一緒に強くたくましく育ってね。鈴木まりなちゃん6ヶ月、2024年8月3日生まれ、波佐間町ゆうまさんの長女。パパ譲りの垂れ目がチャームポイントのかわいいまりなちゃん、生まれてきてくれてありがとう。角の目こうきくん11ヶ月、2024年3月7日生まれ、波佐間町陽介さんの次男。毎日いっぱいおしゃべりするこうちゃん、これからも笑顔で元気に育ってね。登米市のアイドル4人のかわいい笑顔の写真が掲載されています。
健康高齢者の相談窓口地域包括支援センター。3月3日は耳の日です。難聴は年を重ねるにつれ誰でも起こり得るものです。加齢性の難聴は一般的に高い音から聞こえが悪くなります。聴力の低下は徐々に起こるため自分では気づきにくいというのも特徴です。小さな心がけで聞こえにくさによる社会的孤立をなくすことができます。テレビなどを消して聞こえやすい環境を整える、正面から口の動きを見せて話す、ゆっくり言葉をはっきりと話す、聞き取りやすい言葉に言い換える、家業、作業、他業、家業の音は特に聞き取りにくいと言われています。数字の4は4、7は7に言い換えるよう心がけてみましょう。聞こえにくさを感じたら、耳鼻咽頭科を受診しましょう。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、電話番号の順にお知らせします。波佐間地域0220-22-1152、中田石越地域0220-34-7611、石越分室0228-34-4151、東和豊間地域0220-53-4811、豊間分室0220-52-5090、米山南方地域0220-29-5821、南方分室0220-58-4311、津山豊里地域0225-68-3780、豊里分室0225-76-4811、認知症サポーターステップアップ講座の受講生募集。認知症サポーター養成講座受講修了者を対象に、地域の中で認知症の人やその家族を支援するため、認知症への理解を深め支援方法について学ぶステップアップ講座を開催します。対象者認知症サポーター養成講座受講修了者、オレンジリングまたはサポーターカードを持参ください。3月5日水曜午後1時半から3時45分、場所市役所南方庁舎2階シアターホール、受講料無料、募集人数先着順で25人、 申し込み期限2月26日水曜。申し込み問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。帯状疱疹子宮頸がん予防接種のお知らせ。帯状疱疹予防接種令和7年4月1日から費用の一部を助成する帯状疱疹ワクチン定期接種を開始する予定です。詳細については対象者へ3月頃に案内を送付しますのでご確認ください。対象者1令和7年度に65歳になる人260歳から64歳で人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人、身体障害者手帳内部疾患1級相当、経過措置、65歳を超える人は5年間の経過措置として、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる年度に限り対象となります。100歳以上の人は令和7年度のみ対象。子宮頸がん予防接種。子宮頸がん予防接種は個別の接種勧奨が差し控えられていた時期があることから、接種機会を逃した人で、次に該当する人に対して接種の機会を提供するキャッチアップ接種を令和8年3月31日まで延長します。対象者平成9年度から20年度生まれの女性で令和4年4月1日から7年3月31日までの期間に HPV ワクチンを1回以上接種した人、問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。妊娠・出産・子育てを応援します。寄り添いホット相談。妊娠・出産・育児などについて個別相談に応じます。3月18日火曜、午前10時から午後3時、電話予約が必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ福祉事務所子育て支援課母子保健係0220-58-5557。ワクワクマタニティサロンプレパパパパサロン開催。夫婦や育児中のパパの参加も大歓迎です。内容、産前産後のサポート、妊娠出産による体調や気持ちの変化、着替えやおむつ交換など。3月11日火曜午前10時から11時45分、電話予約が必要です。場所、狭間児童館。申し込み問い合わせ、福祉事務所子育て支援課母子保健係0220-58-5557。保健所の各種相談事業、HIV、クラミジア、梅毒抗体検査、肝炎、B 型、C 型、ウイルス検査、骨髄バンクの登録、3月13日木曜、27日木曜、いずれも午前10時から11時半、申し込み期限、実施日の3日前まで、申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所、疾病対策班、0220-22-6119。アルコール等依存症家族教室個別相談。対象者、アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族。3月5日水曜家族教室午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半。申し込み期限2月26日水曜。引きこもり思春期相談、3月4日火曜午後1時半から4時半。申し込み期限2月25日火曜。 女性のための出張相談、DV やモラハラ、離婚、虐待、シングルマザーの子育てなどで悩む女性のための出張相談を開催します。3月19日水曜、午前10時半から午後4時、一人約50分、相談員、NPO 法人ハーディー仙台女性相談員、申し込み期限3月18日火曜、午後3時、共通事項、場所、石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約が必要です。いずれも託児不可、申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所母子障害班、0220-22-6118。3月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。5日水曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、カウンセラー。10日月曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、臨床心理士、公認心理士。18日火曜、米山総合支所仮庁舎、9時半から11時半、臨床心理士、公認心理士、カウンセラー、臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、東和豊間町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 3月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。2日日曜、豊間町桜医院、波佐間町布施歯科医院、9日日曜、豊里町豊里病院、豊里町豊里病院歯科、16日日曜、中田町太田大谷クリニック、波佐間町中江歯科クリニック、20日木曜祝日、豊間町小出医院、波佐間町松尾歯科医院、23日日曜、南方町佐藤医院、東和町東和歯科医院、30日日曜、東和町万屋病院、中田町加賀野歯科医院。診療時間9時から12時、13時半から17時、当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。問い合わせ、市民生活部健康推進課、休日を除く月曜から金曜日、0220-58-2116、石巻市夜間休館センター、診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 3月の献血日程、1日土曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時、日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。問い合わせ、 市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116 自殺予防仙台命の電話誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343 引きこもり一人で悩まないで宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024 子ども夜間安心コール。電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から0222-9390。相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子供たち、1月中に応募があった子供たちを掲載しています。波佐間町、池田聡太くん、岩井大成くん、小室ゆなちゃん、千葉ココハちゃん、中田町、五十嵐智也くん、伊藤ヒーロちゃん、米山町、阿部ゆなちゃん、南方町、佐藤あかりちゃん、細谷健信くん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。
情報広場、催し、水の里ホール阿部美荘登米祝祭劇場3月のイベント情報、日程内容問い合わせの順にお知らせします。3月23日日曜、登米ジュニア吹奏楽団スプリングコンサート、登米ジュニア吹奏楽団 0220-34-3719。 3月30日日曜、フレッシュバイブスボリューム3ガイダンスダンススタジオ 080-6796-1004 休館日3日10日17日24日31日歴史博物館企画展千客万来引き札の世界、明治から昭和にかけて市内や近隣市町村の商家が客に配布した引き札を集めた企画展を開催します。引き札とは現代のチラシや折り込み広告にあたるものです。期間3月8日土曜から6月1日日曜、場所歴史博物館、入館料無料、問い合わせ歴史博物館 0220-21-5411。 豊間海湖館企画展、収蔵資料展、仙台伊達家と豊間伊達家にまつわる江戸時代の豊間の歴史や文化を伝える貴重な資料を展示します。期間3月8日土曜から6月29日日曜まで、5月8日木曜、9日金曜は展示外のため企画展示室を併設します。場所豊間海湖館、入館料大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ豊間海湖館 0220-52-3578。 本と触れ合う楽しみを、春の本祭り開催、本の読み聞かせや古本市のほか、本をテーマに大人も子どもも楽しめるワークショップを開催します。3月30日日曜、午前10時から午後3時、古本市は雨天時中止となります。場所手のひらに太陽の家、参加費無料、ワークショップは別途材料費がかかります。詳細は Facebook でご確認ください。問い合わせ手のひらサークル種るべ。募集、住宅入居者を募集。中田東和豊里石越定住促進住宅は現在随時募集をしています。入居を希望する人は住宅都市整備課まで問い合わせください。 定住促進住宅には一定以上の収入があることなどの入居要件があります。郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。普通救命講習会受講者募集。救急車が到着するまでの間、適切に応急手当てをすることで、一人でも多くの人の命を救うことができます。大切な命を救うため、講習会の参加者を募集します。3月16日日曜、午前9時から正午まで。場所、消防防災センター3階大会議室。内容、心肺蘇生法、AED 使用方法、止血法など。受講料無料。募集人数、先着順で30人。中学生以上の誰でも受講できます。申し込み期間、3月1日土曜から9日日曜まで。電話で申し込みください。再講習を希望する人も合わせて募集しています。申し込み問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。あなたの会社広告を市公用車に。市公用車への広告掲載希望者を募集します。お店などの走る広告等として活用ください。対象者、事業所や事務所、店舗などを持つ個人法人。申し込み期限、3月7日金曜。掲載料、1台あたり、基本月4000円。申し込み方法、郵送または持参。郵送の場合は封筒に、公用車広告掲載申し込みと記載。申し込み書は、総務総務課で配布するほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。広告掲載イメージは、車両の前面、両側面、後面の計4面になります。申し込み問い合わせ、総務総務課財産係、0220-22-2091。上下水道事業の運営審議会委員を募集。内容、市長からの諮問に応じ、上下水道事業に関する重要事項を審議、年4回程度、任期、移植日から令和9年3月31日まで、資格1、18歳以上で市内に住んでいる人に上下水道事業に関心があり意見を述べられる人、3、市議会議員及び地方公共団体職員でない人、募集人数2人。申し込み方法、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、職業、勤務先、経歴、職歴、学歴などを任意の用紙に記入し、上下水道事業について400字程度にまとめた作文と一緒に持参か郵送で提出してください。応募書類は返却しません。申し込み期限3月14日金曜。申し込み問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係、0220-52-3313。シルバー人材センター会員募集。人生100年時代と言われる現代の高齢者が活躍できる場を支援します。会員条件。健康で働く意欲のある人。原則60歳以上で登米市に居住の人。センターの趣旨に賛同する人。業務内容。室内外清掃。受付事務。筆行。植木剪定。大工仕事、自動車の運転、草取り、草刈り、農作業、お墓掃除など、入会を希望する人は入会説明会に参加ください。入会説明会、3月17日月曜午後1時半、毎月15日開催。場所、登米市シルバー人材センター。申し込み問い合わせ、登米市シルバー人材センター、0220-22-8526。 一人親家庭と就業支援、介護職員初任者研修、日程4月6日日曜から9月14日日曜まで、各日曜日平日実習あり、場所宮城県母子父子福祉センター仙台市、対象者県内在住の一人親家庭の親または家父で全日程受講できる人、募集人数20人、費用受講料無料、別途教材費実習費9000円程度かかります。託児3歳から小学3年無料。申し込み期間3月1日土曜から24日月曜まで。申し込み問い合わせ宮城県母子福祉連合会022-256-6512。宮城いきいき学園4月入学生募集。宮城いきいき学園はシニア世代の生きがいと健康づくりを支援し、地域の指導者養成を目的として必要な知識を身につける学びの場です。対象者、県内に居住の60歳以上の人、在学期間2年間、学習日年間約20日、費用、入学金5000円、受講料年額2万円、申し込み期限、3月31日月曜。申し込み問い合わせ、宮城県社会福祉協議会生きがい推進センター022-225-8477。国家公務員採用試験のお知らせ。国家公務員の採用試験を実施します。職種一般職大卒程度。申し込み期間2月20日木曜から3月24日月曜まで。第一次試験6月1日日曜。申し込み方法、人事院ホームページ国家公務員試験採用情報ナビからインターネット申し込み。受験資格などの詳しい内容は人事院ホームページをご確認ください。問い合わせ、人事院東北事務局第2課試験係022-221-2022。
お知らせ、下水道の早期接続と排出汚水量の認定制度。下水道に早めの接続を。公共用水域をきれいにして自然環境を保全するため、下水道が整備されている地域にお住まいの人は早めの接続をお願いします。排出汚水量認定制度、次に該当する場合は排出汚水量の認定制度により下水道使用量を算定します。認定制度該当ケース、井戸水など水道水以外を生活用水として使用している、水道水を次の用途で使用している。1、牛や豚などの畜舎で使用。2、年間を通してビニールハウスなどで出荷用野菜や柿栽培に使用。3、製造業などで製品に多量の水を使用。4、育苗などで一時的に多量の水を使用、原則1ヶ月分。申請方法など詳細は問い合わせください。申請問い合わせ、上下水道部経営総務課業務係0220-52-3311。水道お客様センター窓口営業時間の変更。4月1日火曜から水道お客様センター窓口の営業時間を次の通り変更します。窓口営業時間、午前8時半から午後5時15分、毎週水曜日は午後7時まで。土曜日曜祝日年末年始12月29日から1月3日を除く。問い合わせ、登米市水道お客様センター0120-023-151。 東和地域三小学校を統合、東和小学校を開校します。市は学校規模の適正化と教育環境の向上を目指し、私立小中学校等再編構想に基づく学校再編を進めています。東和地域では、毎夜小、錦織小、米川小について、令和元年度に統合を検討する学校再編準備委員会を、令和4年度には校名などを協議する開校準備委員会を設置、保護者や学校運営協議会、地域コミュニティ組織代表者らが統合について検討を重ねました。その結果、3校を統合し、令和7年4月に東和小学校として開校することが決まりました。閉校式は毎夜小、米川小が3月21日金曜、錦織小が3月22日土曜、東和小開校式は4月4日金曜に開催します。関係者のみの出席です。問い合わせ、教育部学校再編推進室、学校再編推進係、0220-34-2679。宮城鎮魂の日に一斉黙祷を実施。県は3月11日を宮城鎮魂の日と定めています。市では東日本大震災で亡くなられた人を追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えていくため、一斉黙祷を実施します。ご理解とご協力をお願いします。実施日時、3月11日火曜、午後2時46分。実施方法、コミュニティ FM 放送のサイレン水鳴を合図に一斉黙祷を実施。問い合わせ、総務部防災危機対策室、危機対策係、0220-23-7393。子どもの教育資金、日本政策金融公庫が支援。国の教育ローンは、高校や大学などへの入学時、在学中に必要な費用を対象とした公的な融資制度です。融資額、一人当たり350万円以内。使用用途、入学金、授業料、教科書代、アパート、マンションの敷金、家賃など。金利、年 2.65%。固定金利、母子父子家庭などは年 2.25%、 令和7年1月6日現在、返済期間18年以内、詳細は問い合わせください。問い合わせ、教育ローンコールセンター 0570-008-656、 03-5321-8656。 LINE Pay による市税などの納付について、市では3月31日月曜をもって LINE Pay での市税などの納付の取り扱いを終了します。利用可能な決済サービスや支払い方法など、詳細は市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、会計課水筒係、0220-22-2175。 障害者などの軽自動車税を減免します。身体障害者手帳などを持ち、一定の要件に該当する場合、軽自動車税を減免します。令和6年度に減免申請をした人には3月下旬に申請書を郵送しますので、必要事項を記入の上市へ提出してください。新規で申請する人や継続申請する人で車両や運転者などに変更がある場合は、税務課または各総合支所市民課の窓口で申請してください。申請期間、4月2日水曜から 5月26日月曜必着。詳細は市公式ホームページをご確認ください。申請問い合わせ総務部税務課市民税係0220-22-2163。障害者の社会参加促進燃料タクシー利用助成。障害者の使用する自動車の燃料費とタクシー利用料金の一部を助成します。自動車燃料助成事業。対象者世帯全員の住民税が非課税で次のいずれかに該当する人。1身体障害者手帳1、2級内部3級療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1、2級で自動車を所有し運転するまたはその自動車を障害者のために運転する同居者。2身体障害者手帳下肢3級で自動車を所有し運転する。3療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1、2級18歳未満で身体障害者手帳1、2内部3級の人のために自身が所有する自動車を運転する同居者。福祉タクシー利用助成事業や透析患者通院費助成事業を利用している人、社会福祉施設入所者、申請時に継続して3ヶ月以上入院している人、生活保護受給者は対象外。対象車両、普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち4輪以上のもの、軽交換など対象車両以外の給油は不可。持参するもの、障害者手帳、運転免許証、車検証、および電子車検証の場合は自動車検査証記録事項、印鑑。福祉タクシー利用助成事業。対象者、世帯全員の住民税が非課税で次のいずれかに該当する人。1身体障害者手帳1、2級2身体障害者手帳3級のうち呼吸機能障害者で酸素濃縮器を常時利用しているまたは体幹下肢機能障害者で車椅子移動に限られる。3療育手帳 A。 4精神障害者保健福祉手帳1、2級障害者自動車燃料費助成事業や透析患者通院費助成事業の利用者は対象外。持参するもの、障害者手帳、印鑑。共通事項、申請、3月3日月曜から各総合支所市民課で受付。令和6年1月1日以降の転入者は、転入前住所地の住民税課税非課税証明書が必要です。問い合わせ福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。軽自動車の名義変更や車検はお早めに。毎年3月は名義変更廃車などの各種手続きや検査申請が集中し大変混雑します。特に週末や中旬以降は混み合うため、申請を予定している人は早めの手続きをお願いします。問い合わせ軽自動車検査協会宮城主幹事務所050-3816-1830。林業退職金共済制度の請求はお済みですか？林業退職金共済制度、林退協制度は林業従事者のための退職金制度です。以前林業に従事し林退協制度に加入していた人で退職金請求手続きをしていない人は、 退職金をまだ受け取っていない可能性があります。詳細は問い合わせください。問い合わせ勤労者退職金共済機構林業退職金共済事業本部 03-6731-2889 里親制度広域説明会開催のお知らせ。様々な事情で自分の家族と暮らせない子どもたちを家庭に迎え入れ健やかな成長を応援する里親制度について説明会を開催します。3月15日土曜午後1時半から4時場所気仙沼市町人仕事交流プラザ。事前申し込みは不要です。問い合わせ宮城里親支援センター欅 022-718-1031 年金だより。移動時期は国民年金の手続きを忘れずに。年金加入者は職業などにより3つの種別に分かれます。20歳から60歳の間に種別が変わる場合は届出が必要です。保険料の納付、給料から保険料が天引きになる会社員などと異なり、自営業者、農業従事者、学生などの第1号被保険者は、自分で保険料、令和7年3月末時点で、月額1万6980円を納めなければなりません。加入手続き後、納付書が送付されますので、銀行、農協、信用組合、信用金庫、郵便局、コンビニエンスストアや電子納付などで納めるか、口座振替をご利用ください。収入が少なく、納付が困難な場合は、申請によって保険料を免除または猶予する制度があります。学生には学生納付特例制度がありますので、年金事務所または最寄りの総合支所市民課へ相談ください。問い合わせ古川年金事務所 0229-23-1200 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166 マイナンバーカード申請サポート。マイナンバーカードの申請を検討している人は、ぜひご利用ください。予約不要です。場所、日時。1、市役所南方庁舎2階。3月5日、水曜。19日、水曜。午前9時半から午後4時。2、市役所狭間庁舎3階。3月12日、水曜。午前9時半から正午。中田庁舎開催分は窓口繁忙期のためお休みです。問い合わせ市民生活部市民生活課戸籍係 0220-58-2118 相談。生活や仕事などの悩み相談に応じます。3月11日火曜午前10時から午後4時。場所、狭間公民館。相談料、無料。問い合わせ、ソエールとめ。0220-23-8610。社会福祉協議会、生活相談のお知らせ。生活に関する不安や悩み、家庭の問題や近隣トラブルなど、困りごとを相談ください。3月6日木曜午前10時から11時半。場所1、狭間老人福祉センター。2、豊間老人福祉センター。3、東和総合支所。相談料無料。問い合わせ登米市社会福祉協議会 0220-21-6310。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。3月25日火曜。1、 午前9時半、2、午前11時、3、午後1時半、4、午後3時、電話予約が必要です。場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。相談料、無料。職業の斡旋ではありませんので、ご注意ください。申し込み、問い合わせ、障害者就業生活支援センター、ゆい、0220-21-1011。引きこもり、働きづらさを抱える人の相談、心と体に不調を抱えている人、または働きたくても働けず困っている人や、その家族の相談を受け付けています。受付時間、午前9時から午後6時、土曜日曜祝日を除く。相談料、無料。問い合わせ、就労支援センターつなぐ、0220-23-9825。借金に関する無料法律相談、3月28日金曜午後1時から3時50分、電話予約が必要です。場所、登米市民活動プラザ、担当、佐竹隆之司法書士、相談料、無料、相談申し込み、0220-58-2117、問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。女性のための無料法律相談会。対象者、県内に在住、または県内に職場のある女性。日時、1、面接のみ、3月10日、月曜から14日、金曜。午後1時から4時。2、面接と電話。3月15日、土曜。午前10時から午後4時。面接相談会場。宮城県司法書士会館、仙台市。予約が必要です。電話相談専用電話。0222-221-6870。面接相談予約申し込み問い合わせ、宮城県司法書士会、0222-263-6755。 B 型肝炎訴訟弁護士の無料電話相談会。対象者、 B 型肝炎患者またはその家族、患者が亡くなっている場合は相続人。3月15日土曜午前10時から午後6時。相談料、無料。相談受付、0222-224-5061。0222-224-5062。問い合わせ、B 型肝炎被害対策東北弁護団事務局、小野寺智弘法律事務所内、0120-76-0152。夜間納税相談窓口、3月4月分。3月13日木曜、4月24日木曜、午後7時まで。場所、問い合わせ、狭間庁舎1階、総務部税務課、徴収対策係、0220-22-2169。寄付、ご寄付いただきありがとうございました。12月受納順、医療法人社団協金会上杉皮膚科医院様、児童館児童クラブ用チーク玩具18セット。豊鉄東北株式会社様、地域福祉の向上などに現金34,215円。上杉康弘様、佐沼小学校用図書室貸し出し用図書書籍318冊。問い合わせ、総務部総務課総務係、 0220-22-2091。 3月の納税、後期高齢者保険料休期、納期限3月31日、月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口、世帯数、令和7年1月末現在。世帯数合計 27,146 世帯。人口、男性 35,242 人。女性 36,523 人。合計 71,765 人。前月より154人減少しています。人口、世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ。飲酒運転と自分の人生、どちらが大切ですか？大切なものを失ってから後悔しても遅いのです。一人一人の未来のために、地域ぐるみで飲酒運転を根絶しましょう。1月の災害件数、火災1件、救急340件、救助2件。寒い時期は感染症などで体調を崩しやすくなります。日頃から予防法を確認し、健康な体を維持する心がけが大切です。
ときめき人、南方町、高橋ゆおんさん、2012年生まれ。目標は全国制覇。無限の可能性を秘め、さらなる飛躍を胸に誓う。メンバーに選ばれたと聞いた瞬間は、信じられませんでしたが、とても嬉しかったです。と、高橋さんは笑顔を見せた。日本野球機構 NPB とプロ野球12球団が連携し、子どもたちがプロ野球への夢という目標をより身近に持てるようにと開催している NPB 12球団ジュニアトーナメント。この大会に出場する楽天イーグルスジュニアは、東北6県とその近隣県の小学5、6年生の応募者の中から、セレクションを通じて出場選手16人を選出。狭き門を突破し、南方小6年の高橋さんが選ばれた。高橋さんは2年生の時に父親の知り合いが監督を務める少年野球チームで体験したことがきっかけで野球を始めた。最初野球には興味がなくてサッカーを習おうと思ってましたが、体験してみたらすごく面白くて夢中になりましたと振り返る。チームでの練習のほか、家でもバッティング練習や体幹トレーニングなどを重ね、県内でも注目される選手に成長。自分の力がどこまで通用するか試してみたいとセレクションに応募した。ジュニアトーナメントでは目標の優勝には届きませんでしたが、レベルの高い仲間と過ごした時間は貴重な経験でしたし、目標を具体的に持つことが夢を実現するために大切だと感じました。次は楽天イーグルスの中学硬式野球チームでプレーする予定なので、このユニフォームを着て全国優勝することが目標です。無限の可能性を秘めた野球少年は、新たなステージでの飛躍を誓う。高橋さんの熱い思いが、ガッツポーズをした一枚の写真から伝わってきます。編集後記。晴れやかな天候のもと開催された二十歳の集い。会場は、振袖や袴、スーツなどに身を包み、再会を喜ぶ出席者の輝く笑顔で満ち溢れていました。二十歳の門出を祝う晴れの日を迎えた 皆さんのこれからの人生が幸多きものとなるよう心よりお祈り申し上げます。添田さん、未来新聞コンクールを取材。登米市の課題を把握し、小学生らしい自由な発想で解決策がまとめられ、大きな声で堂々と発表する姿が素晴らしかったです。原稿に悩む日々、そんな私にも小学生時代はあったはず。あの頃の発想力はどこに行ったんだろう。高橋さん、毎年大人気の絵画ワークショップ、受講生の皆さんがキャンバスに絵の具を重ねていく様子を間近で見ていたら、完成作品が出展される都展が今から楽しみで仕方ありません。同時に自分も油絵を描いてみたいと思いました。来年は私も挑戦してみようかな。渡辺さん、
立春の声は届いたのですが、ここ登米市はこの時期には結構雪が降るような気がします。毎日天気予報とにらめっこしています。今は宮城県の広範囲ではなく、登米市の予報もお知らせしているので助かります。今朝の最低気温とか一日の変化も届けています。卒業式の日はどうでしょうか。いい天気で迎えたいですね。そして間もなく3月11日が来ます。あの日も雪が降り、夜は寒さの中、どの家でも非日常を経験しました。忘れられない、そして忘れてはいけない経験でした。最近また地震が各地で起きています。地震だけでなく、いろいろな災害も起きています。経験を無駄にせず、防災に備えて、まずは慌てないように心の準備をしましょうか。皆さんお気をつけて、元気にまた来月号でお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、小野寺久子、小野寺恵子、よもぎだ恵美子、佐々木真知子、西岡陽子、川島敦子、阿部直子、編集、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子、以上でお届けいたしました。